山田雅宏のラジオごっこ。はい、こんにちは、山田雅宏です。昨日も声優の専門学校があったんですが、後期に入ってからのアフレコの授業が難しすぎて、アニメのこうね、言葉が入ってないアニメが動いてる画面をみんなで見て、マイクがその前に3本立ってあって、キャラクターごとにその3本のマイクをみんなが自分の順番に来たらこう取り合っていくっていう動きをするんですけどね、画面を見るのとその台本を見るのと、それとマイクの前に移動していく、この3つを意識しながらやらないといけないので、もうすごく難しくて、僕まあこういう専門学校に行ってるんですけど、本を読む、字を読むのがすごく苦手で、この字をパッと見てパッと読める瞬発力がすごく必要だなと思ってる最近なんですけどね。うん、まあまあそれはそれとして今日も楽しくお送りしていこうと思います。今日もよろしくお願いいたします。桃太郎第4回。桃太郎は犬と猿を従えて船からひらりと丘の上に飛び上がりました。見張りをしていた鬼の兵隊はその見慣れない姿を見るとびっくりして慌てて門の中に逃げ込んで、黒金の門を固く閉めてしまいました。その時犬は門の前に立って、日本の桃太郎さんがお前たちを成敗においでになったのだぞ、開けろ開けろと怒鳴りながらどんどん扉を叩きました。鬼はその声を聞くと震え上がって、余計一生懸命に中から押さえていました。すると雉が屋根の上から飛び降りてきて、門を押さえている鬼どもの目をつつき回しましたから、鬼は並行して逃げ出しました。その間に猿がスルスルと高い岩壁をよじ登っていって、造作なく門を中から開けました。わあと時の声を上げて、桃太郎の始終が勇ましくお城の中に攻め込んでいきますと、鬼の大将も大勢の家来を引き連れて、一人一人太い鉄の棒を振り回しながら、おおと叫んで向かってきました。けれども体が大きいばっかりで、意気地のない鬼どもは散々キジに目をつつかれた上に、今度は犬に向こうずねを食いつかれたと言っては、痛い痛いと逃げ回り、猿に顔をひっかかれたと言っては、おいおい泣き出して、鉄の棒も何も放り出して降参してしまいました。おしまいまで我慢して戦っていた鬼の大将も、とうとう桃太郎に組み伏せられてしまいました。桃太郎は大きな鬼の背中に馬乗りにまたがって、どうだ、これでも降参しないかと言って、ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう押さえつけました。鬼の大将は桃太郎の大力で首を絞められて、 もう苦しくてたまりませんから、大粒の涙をボロボロこぼしながら、降参します。降参します。命だけはお助けください。その代わりに宝物を残らず、差し上げます。こう言って許してもらいました。鬼の大将は約束の通り、お城から隠れ蓑に隠れ傘、内出の小槌に如意宝珠、その他サンゴだの、タイマイだの、ルリだの、世界で一番尊い宝物を山のように車に積んで出しました。桃太郎はたくさんの宝物を残らず積んで、三人の家来と一緒にまた船に乗りました。帰りは行きよりもまた一層船の走るのが早くって、間もなく日本の国に着きました。船が丘に着きますと、宝物をいっぱい積んだ車を犬が先に立って引き出しました。キジが綱を引いて、猿が後を押しました。えんやらさ、えんやらさ、三人は重そうに掛け声をかけかけ進んでいきました。うちではおじいさんとおばあさんが代わる代わる、
もう桃太郎が帰りそうなものなのだが、
と言い、首を伸ばして待っていました。そこへ桃太郎が三人の立派な家来に分取りの宝物を引かせて、さも得意らしい様子をして帰ってきましたので、おじいさんもおばあさんも目も鼻もなくして喜びました。
えらいぞ、えらいぞ、それこそ日本一だ、
とおじいさんは言いました。
まあまあ、怪我がなくって何よりさ、
とおばあさんは言いました。桃太郎はその時、犬と猿とキジの方を向いてこう言いました。
どうだ、鬼征伐は面白かったな。
犬はワンワンと嬉しそうに吠えながら前足で立ちました。猿は
キャッキャッ
と笑いながら白い歯をむき出しました。キジは
ケンケン
と鳴きながらくるくると宙返りをしました。空は青々と晴れ上がって、お庭には桜の花が咲き乱れていました。今日のワンレッスン、はい、今日のワンレッスンのコーナーです。このコーナーは声優の専門学校で学んだことを一つお話しするコーナーです。今日のお題は母音の無声化です。無声化というのは、一人、二人、今一人って言ったんですけど、一人、入学式、春夏秋冬の秋など、まあ、なんというのか、口を狭めて息を強く吐くときに出る音です。一人、入学式、秋とか、そういう感じの音だったりします。これもこの前と この前の微濁音と一緒で難しいです。しかもこれも関東では当たり前らしいんですよね。ねえ、どういうことなんでしょうね。で、これもルールがあったりします。正直まだ全部のルールは分かっていないところがあるので、まあ、自信満々には言えないんですが、少し掴んだルールを一つここで紹介させてもらおうかなと思います。無声化の音の次の字が、例えば一人とかだったら塔に当たったりするんですけど、ひ、とりの塔ですね。その次の音の次の字がかさたはぱ行で、かさたはぱ行であると無声化になります。これ音声で言ってわかるんかなと思うんですけどね。これプリントとかそういうのがないとわからないと思うんですけど、まあさっきのね、一人入学式秋とかの例えで言うなら、一人ならその一人のと、入学式なら入学式木ですね。木で秋だったら、秋はどうなんかな。秋は違うんかな。秋は違うルールですね。すいません。まあみたいな感じです。で、なかなかそのカサタハパが僕は覚えられなかったので、どう覚えたのかというと、僕はパソコンが HP というメーカーのパソコンを使っているんですけど、そのカーサータハーパーのこうアルファベットの字を、カーやったら K ですね、サーだったら S、ターだったら T、ハーだったら H のパーで P ですね。それをこう文字ってカスとHP っていう風に覚えました。まあなんだそれって感じなんですけど、僕はこのカスと HP をこう頭に置いて、あ、この G の音の時カスと HP に当てはめたら無声化だみたいな覚え方をしました。これラジオではちょっとあれですよね。説明しにくいですね。まあ、なんせ無声化というものがあって、カサタハパ行が次に来るやつ、これ難しいな、説明難しいですね。なんせ無声化っていうのがあるんです。で、まあさっき言ったカスと HP のルール以外にもその他のルールはあるんですが、授業とかを受けていて、授業とか受けてみて思うのは、だいたいカスト HP っていうのがほぼ主な感じで、たまに来るその変則系のルール、たまに来るルールっていうのが変則系な感じな気がします。なので僕らは一度その渡された文章を読んで、で、自信のないアクセントのものとか、これ無声化かなとか微濁音かなというような単語があれば、そのアクセント辞典という辞典があるんですけど、それで調べてみるという感じに今はなっています。みんなそのアクセント辞典で調べて、でその与えられたお題を調べた後に発表するというような感じで授業を受けています。これもなかなか難しいんですよね。ちゃんとできてる時もあるし、できてない時はもう意識してないもんで、これもまた難しいんですよね。東京の人卑怯ですよね。 ほんまつくづくなんかそういうふうに思います。はい、ということで今日のワンレッスンのコーナーでした。今日の俺、はい、今日の俺のコーナーです。このコーナーは最近あった出来事や気になることをお話しするコーナーです。今日の俺のコーナーですが、僕なんですが、今会社員をやっているんですけども、ものづくりが好きでいろいろやってます。DIY 的なものとかもやっているし、その他もやっています。その他もやっているっていうのはちょっとまああれですけど、ですね、その中の一つで僕は T シャツ作りをやってます。 T シャツ作りっていうのはデザインをして、で、ほぼほぼ皆さんが着ている T シャツっていうのは、プリント T シャツやったりするんです。まあ、他には刺繍の T シャツとか、まあ、そういうのもあるのかなと思うんですけどね。うん。で、まあ、僕がやっているのはプリント T シャツ。そのプリント。まあ、シルクスクリーンっていうんですけど、版画の一種の技法でプリントするんですけども、それを自分で作って、自分で絵を描いて、自分で版画を作って、で、T シャツにプリントしているっていうことをしています。で、まあ、10年くらい、まあ、やっているんですけど、まあまあ、12月に香港で販売してもらうことになったんですね。うん。で、そこで今日は自分の T シャツの作家としての自己紹介を、会社が休みだったんで、考えていました。で、まあ、自己紹介がてら、それを書いたものをちょっと読んでみようかなと思います。はい。山田正弘。1982年、日本の兵庫県で生まれる。2012年に T シャツを作り始め、オリジナルブランド、アブソルートリー・マーベラスを始める。はじめは T シャツが全く売れず、一度は資産がゼロになるが、ガラクタなどを分解、再構築をし、機材や道具を自作してリスタートした。現在は会社員をしながら、展覧会や町おこしのイベントなどでお客さんに直接 T シャツを販売している。インスタグラムでの発信に注力している。作風は自分の経験をもとにしたデザインが多く、モチーフに関わる人のみが喜ぶものを作っている。本人は T シャツのデザインやプリントを通して起こる出来事もものづくりの一環として捉え、T シャツで遊ぶ T シャツプレイヤーだと思っている。カッコ T シャツプレイヤーは作者の造語。カッコ閉じる。作者は少しアクション俳優の経験もあり、参加作品にその作品に関わった人だけわかるようなデザインの T シャツを作り、スタッフさんなどが多数着用。公式ではないが、事実上のスタッフ T シャツになるようなものを作り、業界に広めるような動きをして遊んだりした。また、売り上げで、かっこ、香港にはない会社だが、かっこ閉じる。ホームレスの自立支援の雑誌の会社、雑誌を作る会社で、自立に向けて頑張って雑誌を販売しているホームレスさんにブランドマーク入りの T シャツを宣伝してもらう名目でプレゼントするなどの活動をしている。というようなことを今日書きました。 で、まあまあこれを書いたんですけど、あの香港は英語を使われるということで、この文を友人に、英語が達者な人がいるので和訳をお願いしている感じでいます。はい、まあまあ香港で T シャツ売るってもうすっごいハードルが高いんですよね。いつも僕は自分でその町おこしのイベントなどで販売しているので、人に売ってもらうっていうのがすごくハードルが高い。しかも外国で売るってなるとすごく高いんですけど、まあ T シャツを売るというよりは勉強のつもりで今回や香港で売ってもらおうかなと思っています。で、まあまあさっきの自己紹介でありましたけど、途中はアクションの話なども出てきましたけど、またその話も今度させてもらおうかなと思います。はい、まあまあ T シャツの話もまたいろいろさせてもらったらなと思います。はい、それでは今日の俺のコーナーでした。それでは今日の放送はここまでとさせていただきます。また次回もよかったら聞いてください。よろしくお願いします。それではまた、ありがとうございました。さようなら。